ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月11日木曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。来週はスペシャルウィークということでですね、
はい、
この番組もダブルコメンテーターウィークと題しましてお送りしてまいります。まあ、こう世界が動いていく中でということでですね、さっきまでずっとアメリカで、うん、ワシントンで行われました日米首脳会談、そしてその後の会見の模様などなどというのが、どんどん入ってくる中でですね、まあ、それをこう読み込むので本当に今日はバタバタしながら本番を迎えたという感じでありますが、来週もですね、そんなこんなで、いろいろニュースが動く中で、この番組も、まあ、ダブルコメンテーターでお送りしようと、月曜は須田慎一郎さんのジョセフ・クラフトさんから始まると。まあ、経済についてとかも含めてですね、この日米首脳会談でもいろんなことが話されましたんで、まあ、その辺の分析であるとか、あるいは、昨日、まあ、日本時間では昨日になりますが、アメリカの、物価の話が出てきて、でこれが物価がまだまだ高いということで、為替が動いているというあたり、まあ、初日は経済を中心にして話すというところなんですが、その月曜日のですね、夕方というか夜7時から、清水美智子さんと番組をやるということは、ね、ちょっとお話もしましたけれども、まあ、その中でですね、まあ、みっちゃんインポッシブルという、まあ、昔土曜日にやっていた番組の、まあ、リバイバルというような、はい、ものをお送りしようと、無茶ぶりのモノマネにもお付き合いいただきながら、ゲスト浅田美代子さんにもお話を伺っていこうという話で、あります。まあ、モノマネの方は錆びついてるんでという話なんですけれども、まあ、
飯田さんのって、
私のね、私もちろんもちろんもちろんもちろん、そうそうそう、そこはそこ重要ね、そこ大事、ね、
飯田さんの、
そうそうそうそうそうそう、そういうこう言い間違い一つってのは本当に大変なことになりますんでね。そうなんですよ。さっきも会見ずっと聞いてたら、ね、同盟国たるアメリカって言おうとした岸田さんが、同盟国たる中国っていうふうに一発言っちゃって、あ、やばいやばいやばいみたいな3回ぐらい訂正入れたりとかしてですね、やっぱり言葉っていうのは本当に大切だよなというのを改めて感じた次第でありますが、週刊文春に、日本放送のですね、記事というか広告が載っておりまして、その中に来週1週間どんなものがあるのかっていうのが全部載ってますんで、その中に、まあ、月曜の夕方夜7時からは、清水美智子のみっちゃんインポッシブルというふうに載っております。で、同じ時間帯、まあ、火曜日から金曜日までは、火曜日から日曜日までか、ショーアップナイターをお送りするということで、火水木と阪神と巨人の一戦、そして金曜日は広島と巨人で、土曜日日曜日は、まあ、この日はね、デーゲームで広島巨人をお送りした後にナイトゲームはヤクルト DeNA ということで、野球三昧というところですよ。まあ、昨日はね、ジャイアンツとそれからスワローズは、移動日で試合がありませんでしたけれども、中日が2000何百日ぶりに、首位を守ったということであったりとかね、広島は36イニングつぶりに点を取った、そして勝ったとか、パリーグだって熱いぞとね、結構1点差ゲームが昨日は、パリーグは2試合とも1点差3対2で、ロッテが勝って、5対4で楽天が勝ってという、ね、ゲームだったりとか、熱い試合が行われておりますので、その辺も含めてですね、日本放送ぜひ来週1週間は特に大事な1週間でございます。平番組も含めてですね、
そうです、
ぜひ生放送でと、いろんな生き方がもちろんありますけれども、特にこの1週間はですね、できればぜひ
生で
お聞きいただきたいと、いろんな聞き方があるんですけれども、この辺でいろいろと汲み取っていただければこれ幸いでございます。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ、いろいろメールや X でもいただいておりますけれどもね、てつさん X でいただきました。飯田さん、モノマネはサビつくどころか辛坊治郎ズームで鍛えられてるじゃないですかといただいたんですけれども、
はい、
これはですね、 いろいろと時期的な問題があるんですよ、うん、4月15日月曜日の放送でございますが、翌16日がですね、衆議院3つの補欠選挙の公示日でございます、告示日でございますとなると、こういろいろな絡みからですね、私のモノマネレパートリーからどんどんとカードが減っていくということになってしまうわけですね。
一番得意なところができないっていうことですね、言ってしまえば。
こうご期待清水美智子とミッチャーインポッシブル2024春ランマン東京ウキウキ大作戦、4月15日月曜日夜7時からでございますということで、スペシャルウィークのですね、
はい、
18日の木曜日には、辛坊さんの番組のお手伝いに行くわけですけれども、
もう
次郎下手なこと踏んじゃねえぞっていうのを思いながら私はやっておりますさて、今朝のコメンテーターは東京大学先端研准教授で軍事評論家の小泉悠さんです。まずは日米首脳会談について、そして韓国の総選挙も大勢が判明してきております。さらには中東情勢、イスラエルのネタニヤフ首相はラファへの地上作戦実行の考えを強調しました。そしておはようニュースネットワークのゾーン、この日米首脳会談が終わり、さらには共同声明が発出されております。会見も行われました。アメリカではどういった受け止めをしているのか、この時間はですね、ワシントン在住で、キヤノングローバル戦略研究所主任研究員、スティミソンセンター東アジア共同部長の辰巳さんとつないで、その様子も伺ってまいります。さらにニュースプラスワン7時30分ごろ、ウクライナ情勢、ザポリジャ原発への攻撃がまたあったということで、 IAEA 国際原子力機関は緊急会合を開催という流れになっております。そして7時40分過ぎ、ここだけニューススクープアップのゾーンは、日中韓の首脳会談、5月下旬開催で最終調整をしているというニュースも入ってきております。メール X こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。
この時間、最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
まず現地10日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて422ドル16セント安い 38,461 ドル51セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数も 136.28 ポイント下がって 16,170.36 でした。円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約1円40銭円安ドル高の1ドル153円15銭付近で取引されています。
動きましたね、
大きく来ました、
うん。
まあ、この原因はアメリカの3月消費者物価指数 CPI が予想を上回ったことでした、まあ、この CPI を受けて FRB の利下げ開始がさらに遅れるとの見方が強まっています。ニューヨーク市場では長期金利が大幅に上昇、ドルが買われた一方で株は大きく売られるという展開でした、
はい。
円相場は日米金利差が拡大する中で一時1ドル153円23銭まで下落して、1990年6月以来ですから、およそ34年ぶりの安値をつけました。まあ、なんとか円安を止めたい日本政府日銀としては、
はい、
まあ、ここに来てなんとかこの円買い介入を実施するしかない状況に追い込まれつつあるようですよね。
いやー、しかしこの日米でね、首脳が会談している真っ最中にこれが起こるっていうのが、
そうですね、
その中で ね、
まあ、まさに今日11日ですかね、日米首脳会談、
は
い。まあ、マーケットの方はこういうタイミングでは円買い介入もできないだろうっていうことを見越した上で、
なるほど、
売り進めてるっていう面もあるように感じます。
あ、もうスケジュール的にもここを見ながら本当やってきたという感じですか。
そんな感じがしますね。
なるほど。で、これでね、向こうは会談終わって、で、こっちは、オフィスアワーになってきて、
はい、
本当今日これ財務当局どう動くか、
ね、
金融当局どう動くかですか。
はい、ちょっとかなり注目せざるを得ないところだと思うんですね。まあ、東京市場は特にこの、介入への警戒感というのが強まると思いますので、まあ、その意味でもちょっと円相場神経質な動きがしばらく続くんじゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。神田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。長官の一面はもうこの日米の、ね、首脳会談についてというところ5紙一面です。朝日新聞、日米指揮統制を連携、同盟強化、首脳会談合意へ、米英豪と安保協力検討。それから読売、日米同盟新時代へ、防衛産業で連携、ウクライナ支援念頭、首脳会談、対中半導体網を強靭化。それから毎日、日米首脳、世界で共同、共に働くと、共同声明、同盟前例ない高み。そして産経、日米安保強化、変化に対応、共同声明、中国名指し批判、首脳会談。それから日経は対中睨み、抑止力統合、日米同盟が実、豪韓非と、首脳会談共同声明へということで、まあ、会談の前からね、すでに中身についてというのは様々な形で報道がなされておりました。で、首脳会談の冒頭の撮影の部分までは間に合っているということなんですが、まあ、その後行われた共同の記者会見についてはまあ間に合っていないということで、まあ、その辺がね、新聞の後半時間というものがわかるなというところであります。で、一方で気になるニュース、先ほどもね、マーケットインフォメーションのところでありましたけれども、アメリカの消費者物価指数、アメリカ労働省が10日発表いたしました3月の数字です。前の年の同じ月と比べて上昇率 3.5% となりまして、伸びが2ヶ月連続で拡大したということです。このところの原油高もあって、エネルギー価格が1年ぶりに上昇に転じたということ、それからエネルギーと食費を除くいわゆるコア指数という数字も予想を上回ったということであります。で、コア指数の伸びに関してはアメリカのサービスの値段というものが、上がり続けているということが影響したという分析が出ております。物の値段はそうでもないんですけれども、やっぱ人件費だとか、非常にこうコストがかさんでいるという部分、それから家賃の高止まりなども反映したということが出てきております。まあ、これを考えると市場のその利下げ、今年6月以降に3回あるんじゃないかというふうに言われてましたけど、本当にできんのというあたり。まあ、これがですね、先ほどのその記者会見の中でも一番最初にアメリカ側から出た質問がまさにそれについてというところで、まあ、バイデンさんもですね、利下げを期待しながらも、でもこれ利下げしちゃうとインフレが高まっちゃうよというあたりでですね、苦しい答弁という感じで、いやいや何を言ってるんだと。ちょっと前まで 9% のインフレだったのが俺が 3% まで抑えたんだぜと、マイルドなインフレになったじゃないかというところを、強調しておりました。それから日米首脳会談でその後の会見の、まあ、こぼれ話的なところで言いますと、US スチールを買おうとしている日本製鉄の話、これ冒頭のですね、双方の発言では一切触れられなかったんですけれども、これについて、アメリカのメディアは当然ながら質問をして、ただ岸田さんはですね、アメリカ当局が、しっかりと公正に判断をしてくれるものと思っておりますというふうに、まあ、一言で交わすという感じでありました。まあ、この辺のね、センシティブな話はあんまり表に出したくないというのが双方にあるなっていうのがとてもよくわかる会見でもありました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場となります。今朝は東京大学先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家小泉悠さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。よろしく
お願いいたします。さあ、まずは、新聞各紙一面トップ、日米首脳会談について、まあ、これ、日本時間のね、10日の、まあ、日付が本当に変わったぐらいのところ、10日深夜か、現地は10日というところですが、ホワイトハウスで行われたと。安全保障についての話っていうのはね、相当いろいろこう出てきておりますが、さあ小泉さん、これまずどうご覧になりましたか。
今朝の新聞の見出しをいろいろ見てみるとですね、はい、そのまあ、やっぱこう日米安保のあり方そのものが大きく変わるんだと、いうような見出しが多かったですし、はい、まあ、実際そういう側面はあるのかなと思うんですよね。まあ、一つはその 在日米軍司令官を中将から大将に格上げして、
はい、
で、まあ、現状その在日米軍司令部、横田にある在日米軍司令部って、まあ、こう日本にいる米軍 の、 管理をする行政機関に過ぎないわけですけど、
はい、
これが本当にこう部隊を指揮する能力を持ってっていう風になるのでなるらしいので、まあ、だいぶ変わってくるんだろうと。あとやはりこう装備品の共同開発生産とかですよね、
はい、
まあ、やっぱこれより日本とアメリカの立場が、うん、まあ、対等な形でと言っていいかどうか分かりませんけども、これまでより相当突っ込んだ防衛協力をしていくことになるんだろうなっていうのは、まあ、今回の方の訪米で見えてきましたよね。
うん、横田の方も在日米軍を実際作戦を指揮するから、うん、こっちも作戦指揮を専門にやる統合司令部というものを作って、うん、はいはい、まあ、カウンターパートをしっかり作るんだと、うん、まあ、今までだと統幕長に全ての仕事が集中してたのを、うん、まあ、これも本当に動ける自衛隊になっていくってことなんですかね。
まあ、だからこれ実際どうするかですよね。その統合司令部っていうのは、まあ、言うは易しいですし、私もそれは必要だというふうにかねがね思ってはいたんですけど、
はい、
でもやっぱり自衛隊の人に話聞くと、
はい、
陸上自衛隊の人って1ヶ月単位でものを考えるんだけど、うん、航空自衛隊の人ってなんか次の何分かのことを考えてるみたいな、
はい、
ものすごくタイムフレームに違いがあって、なんか一緒に演習とかしてもなんか話が全然噛み合わないとかですね、片っぽが忙しくしてるときはもう片っぽぽやっとしてるとか、なんかそんな風になっちゃうんですって、
は
い、実際にじゃあその統合司令部なるものを作って、
はい、
で、アメリカ軍はアメリカ軍でそのインド太平洋軍の中のその日本にいる部隊ってまた統合部隊作るわけですよね。でこことどういう風にすり合わせるのかっていうのは非常に難しいと思いますし、まあ、もっと言うとじゃあ同じ戦域の中で同盟として戦うときに、
はい、
司令部はでも別々なわけですね、
。
韓国の場合はもう米韓連合軍で、有事には米軍が作戦指揮権握っちゃう、まあ、ある意味シンプルな形ですよね、
はい。
でもそうではない。やっぱまあそこまでやられると韓国の国内でもすごく反発ってあるわけですよ、
ね。
じゃあそうではないんだとしたら、じゃあどうやって2つの統合司令部をまとめてきちんとした統合作戦にするのかとか、真面目に考えていくとものすごくハードルは多そうな感じもしますよね。
ああ、確かに他方でね、どこまで握られるかによってその我々日本人のシビリアンコントロールがどこまで効くかとか、うん、そういう話になってきますもんね。
なってきますよね。だから外国にシビリアンコントロールされてるんではあまり意味がないわけですし、はい、うん、でもじゃあそこでこう特に日本の場合は単独では、うん、国防をやりきれない可能性も高いわけですから、特に高烈度の事態ですね。そうするとやっぱりこう米軍との統合っていうのは大事になってくると、その兼ね合いをどこに置くのかっていうのは、まあ、これやっぱり やりながら考えていくしかないんでしょうね。
まあ周りの反応もね、まあ、これ、この後いろいろ出てくると思いますけど、まあ、ロシアについてっていうのも、まあ、名指しでウクライナについての批判などがありました、はい、まあ、その辺反応は出てきますかね。
すでにロシア側からは結構強硬な反応が出てきてますね。もともとですね、オーカスの話が出てきた時とかから、
はい、
ロシアはアジア版 NATO だっていうことを、まあ、しきりに言ってたんですよね、はい、まあ、オーカスよりもっと前の、からも言ってるんですけども、クワッドの頃から言ってますけども、アジア版 NATO ができて、このヨーロッパ側だけではなくて太平洋側からもロシアを包囲する気だろうみたいなことをずっと言い続けてきていて、で、まあ、その安倍政権の時に日本側がこう北方領土問題の話をしようとしても最後そこになるんですよね。結局お前らアメリカの同盟国じゃねえかと、
はい、
でだからお前らみたいな国は信用できないから、そもそもお前らとは領土の話もできないんだって、そういう態度になってましたし、うん、まあ、今ロシアが改めてこの今回の日米の防衛協力とか、に対して取ってる態度も、まあ、同じようなことなんですよね。
なるほど、うん、小泉さん、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
コージーアップ番組イベント第2弾、リーダーコージの OK コージーアップ激論横浜ベイサミット、4月28日日曜日、神奈川県民ホールに論客たちが集結して激論を繰り広げる。
一般席チケットは0570-08-9999 CN プレイガイドまで。ここで番組からのお知らせです。飯田浩司の OK 浩司アップは4月15日来週の月曜日からの1週間特別企画をお送りします。
浩司アップ激論ダブルコメンテーターウィーク。
毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、生激論を繰り広げます。
初日4月15日月曜日のコメンテーターは
ジャーナリスト須田慎一郎と経済アナリストジョセフ・クラフト。
16日火曜日、
ジャーナリストでキヤノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二と明治大学政治経済学部教授で経済学者飯田康之。
17日水曜日、
経済学者で慶応義塾大学名誉教授竹中平蔵と数量政策学者高橋陽一。
18日木曜日、
テレビ東京解説員山川達夫と経済アナリスト馬淵真理子。
最終日19日金曜日、
評論家宮崎哲也と元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡豪氏。
さらに JA グループ茨城甘蔗部会から上品な甘さが特徴で焼き芋にぴったりなさつまいも紅まさり5キロを毎日5人の方にプレゼント。さらにですね、黒木ひとみさんの朝ナビには医学博士で解剖学者の養老孟司さんが登場です。
政治経済から外交安保のニュース、そして大谷翔平選手の情報まで、日本と世界の今がわかる FM93 AM1242 日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク、来週4月15日月曜日朝6時からぜひ生放送でお聞きください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ、7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは東大先端研准教授軍事評論家小泉悠さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では取り上げるのはこちらのニュースです。韓国総選挙、最大野党過半数大幅超え、与党惨敗か。韓国の国会が300議席を争う4年に一度の総選挙の投開票が行われております。昨日投票が行われ、即日開票されまして、今日11日未明まで開票作業が続きました。KBS テレビによりますと、11日午前1時時点、開票率にして 79.99% の時点で、保守系与党国民の力が96選挙区、革新系の最大野党共に民主党が155選挙区で、革新系がリードをしております。比例代表も含めて共に民主党が過半数を大幅に超える圧勝の勢いで、与党惨敗の見通しとなっております。先ほど新木アナウンサーのニュースでもありましたが、これ野党で200超えてくると、もう拒否権発動した、ね、法案も大統領が拒否権発動しても再可決できると、圧倒的な力を持つということになりますが、これは、まあ、隣の日本としてもね、関心事ですよね。
そうですね、安全保障面から見ると、これまでユン政権っていうのは非常に日本とうまくやれてきたんですよね。その前のムン政権の時は一応こう同じアメリカの同盟国同士であるにもかかわらず、ものすごくこう緊張が強くて、まあ、特にそのレーダー照射問題ですね、あとはその海洋自衛隊の護衛艦が軍艦旗掲げて韓国に入ってくることを拒否するとか、おいおい、ちょっと同じアメリカの同盟国同士じゃねえかって思うところが非常にあったわけですよね。でも本来その仲違いしてる場合では到底なくて、まあ、さっきも出てきましたけど、中国の軍事大国化というのを前にして、で北朝鮮の弾道ミサイル脅威もあるよねと。だから本当だったら日米韓で、あるいは日米韓オーストラリアとか、そういう枠組みで連携できなきゃダメだよねっていうのは、まあ、誰もが思うことなわけですよね。
はい、
でやっぱこの2年間私は韓国のこと全く分かんないですけども、2年間日本の安全保障屋として見てる限りにおいては、ユン政権との関係というのは大変良かった、はい、まあ、あるいは本来あるべき姿でいられたというふうに思うわけですね。ただじゃあそれが、これから先韓国でまた当然韓国の大統領って再選はできないわけですから、
はい、
まあ、いずれ変わるということはみんな分かったわけですけども、それが果たしてどういう方向に政権交代していくのかなってことは、まあ、非常にこう心配になる選挙結果ではありますよね。もちろんその、今の、野党が政権取ったら必ず日韓関係が悪くなるとかっていうことではないんだとは思うんですけども、そこはやはりじゃあ どういうふうに変わっていくのかっていうことを改めて気になりますね。
本当ね、 政策を見ても、まあ、日米同盟もそうだし、うん、まあ、あるいは、いわゆる元徴用工問題というのも、うん、まあ、一応そのね、請求権協定に、まあ、ある意味従うような形で、うん、韓国が財団作ってそちらでやるよという形のスキームを作ったと、まあ、この辺が野党からすると攻撃材料だったのかもしれないですけれども、
そうですね、だから今回のその惨敗、あの与党惨敗のメカニズムってどういうものかですよね。だからその何がそんなに批判されて与党が支持率を落としてるのかによって、またちょっとこの先の先行きも変わってくると思うんですけど、まあ、ちょっとそこのところは私も韓国のことは全く分かんないんですけど
ね。まあ、昔はね、本当政治がそうやって冷え込んでも、例えば軍同士とかっていうのはちゃんとコミュニケーションが取れたというふうに言いましたけど、文政権見てるとそうでもなくなっちゃったのかっていう感じになりましたもんね。
まあ、あの実は文政権の時 の、 そのまさにレーダー照射問題を起こした時の韓国 の、 あの統合参謀本部議長は、防大に留学してたんですよね。だから実はあの時その自衛隊の人たちとは、はい、あの話は通じたようなんですよ。あるいはまたはその、まあ、ちょっとこれは別の方の話ですけど、
はい、
あの、あいつに連絡してみようかと。だけど今こんな最中に自衛隊から連絡来たら、あいつが韓国の軍の中で立場まずくなんじゃないか、じゃあちょっとやめとこうというような配慮をする人もいたというふうに聞いたことがあります。だからまあ本当はまだそのチャンネルは生きてるんだと思いますし、まあ、またこの2年間は、ね、雰囲気も良かったですから、そのチャンネルはさらに強固になってると思いますが、いずれにしてもこのチャンネルだけはきちんと守り抜かないとダメだと思いますね。
やれる今のうちにやれることやっといた方がいいですよね。
あ、そうですね。だからやっぱりこう、制度化しちゃうことですよね。多少政権が変わっても、もうこういう制度がありますからっていうところは作っておいた方がいいでしょう。
指示またきます。今朝のコメンテーターは東大先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家小泉悠さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東大も入学式というか、まあ、あそこは院とかだからそんなに式典とかないんですか。
そうですね、うちはあの先端研は特にですね、院の中でもあの博士課程以上の学生さんしかいないので、まあ、あんまりいわゆる大学っぽいことはないんですよね。まあ、もちろんちゃんとその入試はありますし、はい、あの折々に行事はあるにはあるんですけど、まあ、そもそも対象者の数もそんなに多くない。あと、まあ、多くの方はね、一回こう社会人やってたりとか、
なるほど、
今現に会社から派遣されてきてますって方なんで、平均年齢も高めですよね。
おお、あそこ桜いっぱいあるなと思ったんですけど、
よくご存知で。そうなんです、ね、だから花見スポットにはいいんですけどね。
なるほど。
ただこの前あの先端研の駐車場に車止めておいて、はい、夜帰ろうかなと思ったら、車が桜まみれになってまして
風流なんだかどうなんだかと。
もうね、あの信号待ちの時に通行人がめちゃくちゃ見てくるんですよ何この人の車みたいな感じで
確かにね、
不審な車になっちゃいました
なんかデコレーションした
車なんじゃないのみたいな風に見えちゃうんですよ、ね、
確かにね、まあ、桜の時期だからねみたいな。
いたしゃじゃないですから。
いたしゃじゃないですからなるほどさて、韓国との関係性の話を、まあ、これだけ、与党が、ね、惨敗すると、まあ、今のうちにこういろんなスキームを作っとかなきゃいけないんじゃないかというお話が、まあ、前半戦の最後のところでありましたけども、これ、まあ、韓国との間 の、ね、その情報をお互いやり取りする協定であるとか、いろんなものを一応はあると、これどの辺から守っていくべきですか。
まあ、やっぱりあのおっしゃったそのジーソミアですね、機密保護協定に関しては、うん、
はい、
全ての協力の基礎になると思うんですよ。
うん、
これあの他の国もそうで、大体その安全保障協力始めましょうっていう時には、
はい、
まず秘密勝手に漏らすんじゃないぞって約束を結ぶんですよね。その上でどこまで突っ込んだ話をするかが決まってくるので、まあ、これは絶対死守しなければいけない最後の一線であるとして、
はい、
でもう一個やっぱ私が思うのは、もうどう考えてもアメリカだけでロシアと中国両方抑止するって難しいわけですよね。ある程度このアジア正面の中、例えば北朝鮮部分とかですね、
はい、
その烈度の低い局面での対中国抑止ってのはもう日本韓国でちゃんと引き受けなきゃいけないと思うんですよ。まあ、という意味では最近始めたその弾道ミサイル防衛に関する情報共有であるとか、
はい、
まあ、できれば最終的にそれを日米同盟米韓同盟の連携という形まで持っていけるのが安全保障上はベストなんですよね。果たして政治がそれを 乗り切れるのかってのは分かんないわけですけども。
日本も韓国も両方ともそうですよね、国内
の。本来お互いにとってそれメリットですからね。
はい、
でそこにオーストラリアであるとか、あとフィリピンであるとか、今回あの日米首脳会談と合わせては日米非首脳会談もやるんですよね。これちょうど今日やるんですかね。
はい、
ですからまあ本当はこうなるべくマルチでいろんな枠組み作っていくっていうのがまあこれから目指されるかなと、韓国も含めてですね。
まあその辺ね、まあ、日米非も含めて日米の首脳会談会談については後ほどおはようニュースネットワークのゾーンで取り上げてまいります。では7時まで後半戦、こちらのニュースです。イスラエルネタニヤフ首相、ラファへの地上作戦実行の考えを強調。イスラエルのネタニヤフ首相は9日、イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ地区南部のラファに侵攻して、ラファにいるとされるイスラム組織ハマスを撲滅するのを止められる勢力は世界にはないと述べ、多くの避難者が身を寄せるガザ地区南部のラファへの地上作戦についてあくまでも実行する考えを重ねて強調しました。まあ、アメリカもいい加減にしようというふうに言っている中でもありますが、止まらないという中東情勢であります。
なんか大変ですね、世界。
本当どこも大変、
ヨーロッパもこうなってますし、やはり中東もこういうことになってますし、でただまあイスラエルの戦争はその対ゲリラ戦なわけですよね、
はい、
ハマスに対して、まあ、国家の正規軍が戦ってるということで、こういう作戦ってものすごく難しいということは、
はい、
まあ、ベトナムしかりアフガニスタンしかり、まあ、さらにその後アメリカもまたアフガニスタン維持しきれなくなって撤退っていうことが見ても分かると思うんですよね、
はい、
だからまあ結局そのガザ地区全面制圧っていうのは難しいんだろうというふうに言われてたし、アメリカも最近そういう見方を示してるんですけど、で、まあ、このイスラエル軍が一時的にこう南部から撤退するって話も結局難しくなったんじゃないのと思いつつ、いやむしろこれから激しくやるからその準備なんだみたいな、そういうことを言ってるわけですよね。かなり泥沼に入ってきた感じがしますね。
まあね、去年の10月に、まあ、ハマスのテロがあってからと考えると、もう半年が過ぎるわけですもんね。
そうですね。で、まあ、一応イスラエルとしてはそれでもやるんだというふうに言ってるわけですけど、
はい、
まあものすごく複雑な事情があることは分かった上で、でもやっぱりその去年10月のハマスのテロ、このハマスのテロ自体許しがたいわけですよね、
はい、
ものすごく残虐なことやってるわけですよね、ただそれに対する対策ないし報復としては明らかにもう過剰な力の行使をしてる、期間もあまりに長すぎる、3万人亡くなってるわけですよね、ガザ地区で、
はい、
イスラエルのウクライナでの戦争が2年やって、確認された死者1万人なんですよ。これ半年の戦争でその3倍の人間殺してるってことはやっぱりどう考えても正当化しえないだろうというふうに思いますし、やっぱこれもじゃあこの先もっともっと力を振るえば解決するのか、おそらくそういう問題でもないと思うんですよね。
まあなんとかカタールだとかエジプトだとか仲介しようとしている中で、ネタニヤフ氏としてはもうこっちがダメならって言って今度はシリアを空爆したりだとか、
そうですね、
そっちに矛先向けてますよね。ま
あ、しかもシリアの中のイラン大使館を攻撃してるわけなので、
はい、
まあ、やっぱイランとの緊張は高まりますよね。まあ、結局イランは目立った報復に出てはいませんけれども、まあ、当初このガザの問題が浮上した時っていうのは第5次中東戦争になるか、うん、いや多分ならないっぽいというふうに見ていたわけですね、はい、で特にそのイランが報復するメリットがおそらくないだろうというところが一種の安心材料だったわけですが、まあ、逆に言うとイランとしてはじゃあ第5次中東戦争を起こされちゃ困るんですねと言って、ある程度イスラエル側がエスカレートする余地を生んでしまってるわけですよね、
はい、
果たしてこの危うい均衡ってどこまで持つのかっていうところはやっぱりこれから懸念材料ですよね。
まあ、アメリカも必死に止め男やろうとしても、まあ、バイデンさんじゃ効かないと、
あと、まあ、もう一個やっぱこう私はアメリカのこと詳しくないですけど、アメリカの国内事情的にイスラエルをやっぱ強く非難できないようなんですよね、まあ、その国内の票の問題もあるし、
はい、
そうするとなかなかこうアメリカ、まあ、本来もアメリカがガツッと言って止めるしかないんだと思うんですけども、なかなか止まらない。それから欧米の軍需産業なんかも、まあ、やっぱりイスラエルは大きなお客さんだし、
はい、
共同開発のパートナーでもあるから軍事支援も結局止まらないってことですよね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。 セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは東大先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家の小泉悠さん。取り上げるニュースはこちらです。日米首脳会談共同声明で未来のためのグローバルパートナーと発表。アメリカを訪問中の岸田総理大臣は現地10日午前、日本時間の10日深夜、バイデン大統領とホワイトハウスで会談しました。新時代の日米同盟を目指し、未来のためのグローバルパートナーと題した共同声明を発表しました。またウクライナへの間接支援も念頭に、ミサイルの共同生産に向けた協議の開催を盛り込み、幅広い分野での産業連携を打ち出しました。このまあ共同声明の中身などを見ても、小泉さん、かなり安全保障の部分というのが多く割かれているように見えました。
いや、そうなんですよね。なんというか、別に安全保障の話だけしに行った日米首脳会談ではないはずなんですけど、
はい、
なんかまるでこう安全保障サミットであるかのような、まずこう、さっきお話ししたような指揮統制の一元化、指揮統制の強化の話もあり、
はい、
あと実は自衛隊の次期練習機も一緒に作るって話になったんですよね。あとまあその経済の話の中でもやっぱりいわゆるこう経済安全保障的な話が多かったりとか、
はい、
で外交っていうところの中でまあほとんど安全保障の話してんですよね。だからやっぱりこれは本当にもう日本自身を取り巻く環境がそれだけ緊迫化しているってことでもあるし、
はい、
それが日米首脳会談の大きなテーマになってしまうような、まあ、状態なんだってことですよね。
さあ、そのあたりを含めて、まあ、アメリカではどう捉えられているのか、ワシントン在住で、キヤノングローバル戦略研究所主任研究員、スティムソンセンター東アジア共同部長、辰巳由紀さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。辰巳さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回の首脳会談、そしてその後出された共同声明や記者会見などをご覧になって、辰巳さんご自身どうご覧になっていらっしゃいますか？
そうですね、終わったばかりなので、全体の評価としてはまあこれからっていう感じだと思うんですけれども、事前から今回の首脳会談については非常に、バイデン政権側の情報発信がですね、積極的だったんですよ。私みたいなシンクタンクの研究者ですとか、あとまあプレスに対してですね、
はい、
事前のブリーフがもう昨日一昨日ぐらいからありまして、もうその中で基本的には共同声明ですとか、それにくっついてホワイトハウスから出てるファクトシートの内容についてかなり詳細なブリーフをしてるんですよね。なのでなんかこう正直なんかこう会談が終わった後に速報で記事を書いてほしいっていう感じがこうプンプンとしてくるような、すごくこう前のめりなアウトリーチを感じましたですね。
なるほど。これその中でもアメリカにとってのメインで書いてほしいものっていうのは何だったと思います？
そうですね、やはり日米同盟というのが、はい、バイデン政権が掲げる自由で開かれたインド太平洋戦略の中でどれだけこう中心的な役割をこれからも果たしていくのかということについてすごくクローズアップをしてたような印象があります。でなんかものすごくこう今回感じたのは、これまでやはり首脳会談なんかの時にアメリカの大統領がもちろん日本はアジアの中ですごく大事な同盟国だっていうことは必ず言うんですよね。なんですけれども、なんとなくこの背景としてはやはり日本が同盟のジュニアパートナーというか、ちょっとまあ弟分みたいな、いうことをよく聞いて働いてくれる弟分みたいな、はい、匂いがあったんですけれども、今回そこがすごくそのバイデン大統領からの発言なんかを見ても、本当にこう政権として日本をもう本当に対等なパートナーとして見ている。例えば歓迎式典の席上でも、
はい、
岸 岸田総理がロシアがウクライナに侵攻した直後にこれに対して強い反対の意を日本から真っ先に表明したということもすごくこう繰り返し繰り返しそういう、こう普遍的な価値を共にこう手を携えて戦ってくれるパートナーみたいなイメージの発言をすごく多くしていて、それがすごく印象に残っています。
スタジオには小泉さんもいらっしゃいます。
どうもおはようございます。
おはようございます。ご無沙汰しております。
どうも今ねお話を聞くと、まあ、日本としてこうアメリカから対等に扱われてるということ自体はこう喜ばしいことだなと思いつつも、やっぱりアメリカがじゃあ日本をそれだけ、まあ、その扱い方を格上げしなければいけないぐらい、やはりアメリカとしてもこの今のインド太平洋地域の情勢に対して危機感を持ってるってことなんですかね。
そうですね。あとはやはりバイデン政権として今安全保障政策という面で見たときに、うん、まあ、ロシアウクライナ紛争っていうのが、まあ、小泉さんもご存知の通りなんとなく膠着状態で先が見えない状態が続いていて、で、まあ、他方中東も、ね、今のような感じになってすごく緊迫した状況が続いているという中で、まあ、また先状態どころか今回インド太平洋地域を見ていくとこう三分割みたいな感じなんですよね。そうするとじゃあ一番今直接火の粉が上がっていない地域ってやっぱりインド太平洋なんですけれども、それでも緊張感が高まっていることは間違いがなくて、そういう中でどの国が一番頼れるパートナーなのかっていうのをアメリカ側からして考えたときに、やはり日本っていう結論なんだろうなと思ってます。
まあ、そうするとこう日本の役割というか、まあ、この安全保障面でもやれること、一方でこの憲法の制約等々もある中で、でもアメリカはこれ相当な部分を求めようとしてますか。
そうですね、特に非常に私が注目してたのは小泉さんもおっしゃってた、はい、防衛装備品の共同開発、それから、まあ、はい、研究開発生産に向けたプロセスだけじゃなくて後のメンテナンスの話とかですね、そういう話も含んでいたりですとか、あとは自衛隊とアメリカ軍の間の部隊連携、特に指揮統制システムの、まあ、近代化っていう表現を彼ら使ってるんですけれども、はい、そういうところですね。ただこれについては自衛隊と米軍の間では正直13年前の東日本大震災の友達作戦の時以来の課題としてずっと認識されてたことなんですよね。で、今回も自衛隊側に、まあ、今年度末までに、まあ、統合司令部ができるという目処がようやくついたことで、はい、実行に移せる段階に入ったのかなという感じがしてて、まあ、私もそのプロセスをずっと見てるので非常に個人的にも感慨深いです。
あれですよね、ご指摘のその装備品のメンテナンスって話、日本でそのアメリカの軍艦の整備をするとか、うん、はい、まあ、戦闘機の整備もやるかもとかって話になってくると、セキュリティクリアランスの問題にもつながってきますよね。つまりこれまでみたいに、ね、横須賀の米海軍の交渉でだけ軍艦を修理するわけではなくて、うん、普通の民間の造船所とかでもやるとかですね、いう話になってくると、はい、じゃあそこを民間の基準でアメリカの軍艦いじっていいのか、おそらくそういう話にならないわけなんで、まあ、こう我が国自身のその政策にも相当跳ね返ってくる部分が、まあ、すでにもうセキュリティクリアランスの話ってずっと議論されてますけど、いよいよその辺の話も本格化してくるのかなって感じがなんかします。はい、
そうですね、まあ、いわゆるインダストリアルセキュリティっていうのは、まあ、長年の、まあ、技術協力の面では課題だったわけなんですけれども、まあ、ようやくその本丸の部分ですよねに入って踏み込んでこざるを得ない状況になったのかなと。ただ米軍側の事情としては、はい、まあ、予算が、まあ、そんなに、まあ、ジャブジャブにあるわけでもないですよね。で、中国にも、まあ、中東それからロシアというふうに2正面でこうヨーロッパで、まあ、まあ、瞬き状態に今なっていると。で、まあ、そういうことも伴って、今回日本側から、まあ、ライセンス国産しているものを、まずアメリカに買い戻してもらうみたいな話ができるようになったわけなんですけれども、まあ、そういう台所事情を考えると、やはり米軍の艦船、あるいは航空機っていうものを本土まで送らずに、やはり現地で、
はい、
整備なり修理なりっていうのをできる方が、やはり予算的にも 非常に懐事情的にもありがたいという、これは台所事情の率直な状況もあるんですよね。ただ、やはり、小泉さんがおっしゃったように、セキュリティの強化、つまりそのシステムの、そういう修理なんかを行う作業の、作業上の、安全をどう確保するかとか、また作業員の方のクリアランスをどうするのかって、まだちょっとこれから洗い出していかないといけない課題が、山積みかなとは思うんですけれども、今回首脳レベルでこれをやるんだという方向性を打ち出したことで、これは日本政府としては各省庁を待ったなしでやっていくような話になるのかなと。いう感じがします。
なるほど、分かりました。辰巳さん、お忙しい中どうもありがとうございました。またいろいろ教えていただければと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ワシントン在住キャノングローバル戦略研究所主任研究員スティムソンセンター東アジア共同部長の辰巳由紀さんとつなぎました。そうか、日本国内の法整備とかっていうのも待ったなしになるんですよ ね、
そうね。だから一見小さな話ではあるんですけど、はい、これ真面目にどうやってやるのって考えると意外と日本側の体制をいろいろいじんなきゃいけないこと多そうですよね。
でもそうセキュリティクリアランスのそこまで幅広げるってことになると、それじゃあ人員とかもどこがやるんだとかいろいろ問題になってきますね。
身元調査誰がやるんだとか、もう事故だと思うんですけど、昔三菱の偉い人に連れられて戦闘機作ってる工場見せてもらったんですけど、割にねスルッと入れちゃうんですよ。
いけちゃうんだ。
で、旅客機作ってるところがよっぽど厳重だったりする。
さあ、そしてここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストの皆さんは
青山茂春さん、飯田康之さん、宮崎哲也さん、須田慎一郎さん、中川浩二さん、馬淵真理子さん、峰村健二さん、片岡剛志さん、そして、東大先端研准教授小泉優さんでございます。いやー、前回の時は直前にプリゴジンの乱が
ありましたね。
はい、ね、今回どうなるんですか、
ね、いや何が起こるんですかね。もちろん私には分かんないんですけど、
ね、本当ですよね。まあただこのアメリカのね大統領選挙の行方であったりとか、ロシアによるウクライナの侵略、まあ後ほどねこの、ザポリージャ原発を狙ってるなんて話もありますが、ここの膠着がどうなっていくのかっていうのもね、これただ大統領アメリカ大統領選とも絡んできますか、この辺の話っていうのは。
それも絡んでくるでしょうし、もう一個言うとこれからプーチンは組閣なんですよね。いよいよ。
なるほど。
で一方で5月には本来ウクライナ大統領選があったんだけど戒厳令がだからやらないとかですね、
はい、
いろんなこう政治が動く季節と連動してというか同時にこういうことが起こってるので、アメリカだけじゃなくて どこにどういう飛び火があるか分かんないですよね。
なるほど、これですね、それぞれの専門分野を、ぶつけるような形でですね、ひょっとしたらここでこんなことがみたいな、いろんな可能性を議論していければと思います。
一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円です。お電話でのお買い求めは0570-08-9999 0570-08-9999 CN プレイガイドまで。いい席をご希望の方はお早めに。
会場限定のグッズもございます。今新業アナウンサーが AE プロデュース
制作中、ようやく昨日
目処が立ってきた、
目処が立ってきましたですね。
今のところトートバッグだけ、ね、
はい、現物発表してます、発表しているんですけれども、あと2つありますので順次発表していきますので、そちらも楽しみにしていただければなと思います。
はい、そして当日ご来場難しい方にはグローバル配信チケットもございます。オンラインでご覧いただけるほかアーカイブも見られます。詳しくは番組ホームページのバナーからイベントホームページをご覧ください。チケットのお買い求めよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてこちらのニュースです。ウクライナのザポリージャ原発への攻撃、 IAEA が緊急会合開催へ。ロシアは9日ウクライナ南部でロシア制圧下にあるザポリージャ原子力発電所をウクライナが3日連続で攻撃したと非難しました。ウクライナは関与を全面的に否定しておりますが、 IAEA 国際原子力機関はウクライナとロシアの要請を受けて11日緊急会合を開き、ザポリージャ原発に対する攻撃について協議をするということです。 ちょっと前まではこれロシアが攻撃をする、うん、しているっていうのはねかなり話題になってましたが今ってどうなって
去年ですね、このザポリージャ原発、まあ、一昨年占拠されて、で、はい、その後その何回か攻撃を受けて、まあ、おそらくロシアによる攻撃じゃないかって言われてたんですよね。まあ、つまり、危機を高めるための偽旗作戦ではないかと言われていて、はい、ただ、あまりにも危ないんで、最終的にこの IAEA が常にここに監視員を常駐させるって措置を取り始めたんですよね。
はい、
で、これ以降、その目立った攻撃っていうのは見られないようになってたんですけど、また久しぶりにこういうことが、起きてやっぱり危ないんじゃないかと、つまりこう交戦国がいて前線近くに原子力発電所があって、
はい、
でそこを軍隊が占領してるって時点でもともと危ないんですよね。でそのことしばらく忘れてたんだけど、やっぱりそれはみんなが忘れてるだけで危ないこと自体なくなってなかったねということが、まあ改めて明るみに出たと。でどっちがやってるかっていうのは分かんないんですけど、
はい、
まあ普通に考えるとウクライナ軍がここでその原子炉建屋にまで攻撃するメリットってないはずなんですよね。だからまあロシアによる挑発である可能性が高いんじゃないかと、まあ西側は見るわけです。当然ロシア側はそうじゃないっていうんで真相分かんないんですけど、ただ最近ウクライナがこうドローンの能力を高めてきていて、
はい、
大体国境から1000キロ以内ぐらいのロシアの石油施設をバンバン叩けるようになってるんですよね。で最近のロイターが出してきた推計だと、はい、ロシアのガソリン生成能力の 14% が喪失されたんじゃないかというふうに結構大きな損害出してるんですよ。でただそれに対してアメリカ側はそれやると、はい、ロシアが逆にエネルギー施設に対して報復してくるかもしれないからやめろと。
ああ、なるほど。
あと別にどんだけ頑張ってもロシアがエネルギー生産全くできるわけじゃなくて、むしろこう国際エネルギー価格が上がるだけだからやめろっていうふうにずっとウクライナ言ってきたって話なんですよね。だからまあもしかするとこの原発の攻撃っていうのもアメリカが恐れるところのエネルギー施設への報復なんかだったりするのかなってという感じもしてます。
なるほど。しかしその1000キロ飛ぶドローンって相当な距離ですよね、
う
ん、
そうですね。1000キロ飛ぶとサンクトペテルブルグとかモスクワまでは届いちゃうんですよ、
ね、ああ、なるほど、なるほど。
で1500キロ飛ぶと、
はい、
ロシアの主要な戦車工場とか装甲車工場、あるいはそれらの大砲の方針を作ってる工場あたりまでが射程に入ってくるんですね。でおそらくウクライナとしてはやっぱりこう戦場でロシア軍と戦うと、まあ、今とても不利なわけで、
はい、
なんとかその兵器の生産能力とか弾の生産能力そのものを叩きたいはずなわけで、ますますこういうドローン攻撃能力っていうのは力入れていくんでしょうね。
はあ。でも一方でそれをやるっていうのは、まあ、ロシアの領土に対しての攻撃ってはリスクが高い。
そうですね。まあ、であるからこそやっぱりこうアメリカもヨーロッパもミサイル渡すときに、
はい、
使ってもいいけどロシア領に絶対使うんじゃねえぞって念書を書かせてから渡してるんですよね。なんでウクライナとしてはつまり逆に言うとアメリカやヨーロッパがどんだけ支援してくれるとしてもそれをロシアの戦争遂行能力そのものに対しては使えない。戦場での戦いにしか使えないわけですよね、
はい、
だからそのロシア軍 の, その兵器生産とかを自分叩こうと思ったら自分たちで何か作んなきゃいけなくて、ただそれを本ちゃんの巡航ミサイル作るにはものすごい時間もお金もかかるので、とりあえず軽飛行機なんかを改良したドローンを作ってこれで叩こうと。で今ウクライナが作ってる中で一番航続距離が長いものは3000キロ以上飛ぶって言われてるんですね。
へ、
まあ、これだけ飛ぶと、まあ、いわゆるこうウラル山脈の東西にある主要軍需工業地帯がほとんど全部射程に入るので、
は
い、まあ、報復は怖いのかもしれないけども、まあ、ウクライナはやり続けると思いますね。
あ、まあ、逆に言うとそれだけ戦場が膠着しちゃってるからこそっていうところでもある、
そうですね、まあ、ただその中で今回のザポリージャ原発は非常に心配な動きですよね、
はい、ウクライナに関するお話、ザポリージャ原発の攻撃というニュースでありました。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは東大先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家小泉悠さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは続いてこの時間はここだけニューススクベア。日中韓首脳会談5月下旬で最終調整、4年半ぶりの開催。日本、中国、韓国の3カ国の政府は5月下旬に日中韓首脳会談を韓国のソウルで開催する方向で最終調整に入りました。会談には岸田総理大臣、中国の李強首相、韓国のユン・ソンニョル大統領が参加する見込みで、ユン大統領が議長を務めます。北朝鮮を含めた地域情勢や経済協力などについて話し合うとみられております。コロナ前にやって以来だそうなんですけれども、まあ、韓国は議長国でやろうやろうと言っている中ですが、うん、何話す
の？いや、何話すんですかね、この状況で。まあ、ただ、ね、首脳会談って、なんていうかこう、じゃあ会っていい雰囲気で、これやりましょうって場合で、はい、ばっかりじゃなくて、やっぱりやばいからこそ会う。あるいはもう合意はできないけどこれだけは絶対してくれるなよとか、我々はこのポイントにめちゃくちゃ怒ってるぞとか、まあ、そういうことを伝えるためにもやるので、はい、私はこういうフォーラムの場があること自体は反対ではないですよね。あとはまあそのさっき言いましたけど、まあ、今回日米非で首脳会談をやるであるとか、はい、それから日米首脳会談の際に今回はそのオーカスですね、アメリカとオーストラリアとイギリス の、 その安全保障協力枠組み、まあ、特にその技術面での安全保障協力枠組みに日本が直接参加するとは言わなかったんですけど、
はい、
日本が協力するというような文言が入ってくるって言って、やっぱりまあいろんな多国間の枠組みはそのまあ有効的なものもあんまり有効的でないものも含めて、はい、まあ、いろいろ作っといて損はないと思います。つまりよくその倍ですよね、1対1の関係ばっかりが着目されがちなんですけど、はい、マルチ、いろんなその複数の国々が入る枠組みで、当然複数の国々が入る枠組みっていうのは意見の一致が倍より難しくなるわけですから、
はい、
まあ、それでもやっぱりやる意味はあるんだと思いますね。
これでオーカスに関してっていうのも、まあ、記者会見などで岸田さんも聞かれてましたけど、今何かこう公式の枠組みというか、協力関係とかがあるわけではないけれども、うん、まあ、やれることはやっていくんだと、うん、特にそのチャプター2の部分でっていうふうに共同声明の中でも書いてましたけど、はい、まあ、チャプター1の源泉の部分はともかくとして、うん、それ以外の先端技術ではやれることがあると、うん、まあ、その辺むしろ向こう側も日本の技術とかって期待する部分はありますか？
まあ、ちょっと私もこの実際最先端技術の比較優位がどこまで日本があるのかってことは分かりませんけども、でまあ間違いなく日本だけが握っている技術とかですね、比較的日本の方がよくできる技術っていうものもあれば、アメリカ、イギリス、オーストラリア側が持ってる技術っていうのもあるので、うん、まあ、そこはシナジーさせていかなきゃいけないし、あともう一個は、まあ、そのさっき の、 首脳会談の話じゃないですけど、
はい、
じゃあ直接それを日本からどっかの国に導入して何とかするってことも大事ですが、とにかく日本からこの技術漏らしてくれるなよとかですね、この技術に関する管理をもっとしっかりやってくれよみたいな話にもおそらくなってくんじゃないかなと。
なるほど。
まあ、最近は大学の中でも研究インテグリティってことが非常にうるさく言われるようになりまして、
研究インテグリティ
なんですね。要するにあなたがやってる研究ってなんかやばくないんですかと、はい、あるいはそのやってる研究の中身に本来技術を漏らしちゃいけない国の学生さんとか入ってませんかとかですね、そういうことは結構深刻させるようになってきてるんで、日本も随分雰囲気変わってきたと思いますよ、そこは。
なるほど。で、まあ、このね、中国との関係性の中で、まあ、一つ気になるニュースが入ってきていて、台湾の馬英九前総統が中国の習近平国家主席と会談をしたんだと。まあ、馬英九さん、ずいぶん前からもう10日ぐらいずっと中国行きっぱなしで、いろんなとこ回ってるそうなんですけれども、うん、この台湾を、だからその他国間の枠組みの中に、どう、こう、うん、 入れていくか、まあ、なかなか入れるの難しいかもしれないですけど、これどうですか。
まあ、そもそも国家承認してないわけですからね。
というところですよね。
そうですよね。だから他国間の国っていうことさえ問題になる場合があると、
は
い、まあ、なんか最近もなんか漫画の中で台湾いい国だなって書いたら、なんかその国っていう部分が叩かれたみたいなね。
ありましたね、
うん、なんかそういうことが起きてしまうので、はい、台湾を守るということが一つ我々の安全保障協力の大きな柱のはずなんだけど、その台湾を独立国だとはっきり言えないっていうね、事例はずっとあり続けるんですよね。
これね、それこそあの戦略シミュレーションなんかをやると、まずどのチャンネルで話しゃいいんだみたいな、うんうんうん、いや、あの安全保障だから、じゃあ防衛大臣、いや大臣行くわけにいかねえだろうみたいなところが問題になっちゃうみたいなね。
そうですよね、まあ、だから台湾にもね、一応日本のこの代表部署はあるわけだけど、
はい、
それは決して大使館とは言えないし、
は
い、大使館には必ずね、あの防衛駐在官自衛官がいますけど、それも現役送れないから、はい、退役した人送ってるとか、いろいろこう難しい工夫があるんですよね、台湾との関係って。
だからロジック作りに一つ必要と、うん、まあオブザーバーで入ってもらうとか、うん、そういうようなことを繰り返すことになるんでしょうか。
まあですし、まあでもアメリカの場合なんかってやっぱ特殊部隊の訓練なんかで米軍人が入ってるってことは隠しはしないわけですね、
う
ん、で場合によっては米軍機が降りてることもあるってことなんで、まあ実質的に国だよねと考えてやってしまうこともできなくないと思うんですけどね。
むしろそういうのを見せることによってコミットしてるんだぞ、うんうんっていう抑止につなげていくことも必要なんでしょう
か。まあ、あのそれはあるでしょうね。だからあの別に中国と戦争したいわけではないので、あくまでも抑止が目的であるということを考えると、はい、まあ、これをやったら無駄に緊張を高める、あるいは ここははっきり決意を見せなければいけないという、まあ、同じ目的のためなんだけど出方が変わるってことですよね。
まあ、特に日本の場合はもう目の前南西諸島とっていうと、もう100キロぐらいしか離れてないわけですもんね。
あっちの、ね、先島の方なんかで病院出ると、はい、あの沖縄本島より台湾に運んだ方が近いって言いますからね。ヘリコプターで台湾に運んだりするらしいですよ。
あ、実際に現場レベルではそういうことがすでに、
ね、なったりするみたいですよね。だから、まあ、あの実際にこう我々としては近しい隣人でもあるわけですし、
はい、
ペロシ訪台の時には中国が怒ってミサイル撃ち返してきたわけですけど、
はい、
と一部は11発撃ったうちの5発ぐらいは日本の EEZ の中に落ちるわけですよね。やっぱ台湾ってなんとなく東京の目線では南の遠くの方って感じがするんだけど、はい、実は日本全体で見ると本当に日本の目の前というか、もうこのくっついてるキワキワの隣で起きてる事態だっていうことは、あの理解しておかなきゃいけないですよね。
まあね、その中で、まあ、今回のこう日米首脳会談でも、ね、日米同盟であったりとか、あるいはこう沖縄にある基地の話なんかも、まあ、普天間飛行場の名護市辺野古への移設等々出てきてますけれども、まあ、あの本来はここの抑止力をこそ高めなきゃいけないぞっていう話なんですが、なかなかこれがうまくいかないと。
まあ、そうですね、まあ、ですから、日本だけでできることっていうのはいずれにしても限られてると思うんですね、
うん、
でアメリカも明らかに世界の警察やることには疲れてると、
はい、
だからまあ そのことを考えると、やっぱりさっき の, そのマルチの話ですよね、相入れない相手ともなるべく対話はしなければいけないし、で他方でなるべく協力できそうな相手とはいろんなチャンネルで協力を持っておく。例えばそれはじゃあ仮に有事にイギリスの空母機動部隊が日本助けに来てくれるのかあったら来ないでしょうけども、
はい、
でもじゃあその情報であるとか、あの技術であるとか、そういう協力はできるはずですよね。
うん、
こう広く薄くいろんなネットワークを作っておくってことは、これから私は日本求められるんじゃないかなと思ってます。
まあ、今まではいわゆるハブ&スポークでアメリカが真ん中にいて個別の二国間関係で作ってきたっていうのが、まあ東アジアの安全保障環境でしたけど、どうですか、これが例えばその NATO のようなお互いに守り合う集団的自衛権の下、あの集団みたいなものに東アジアもなってくるんですか。
いや、私はこれね、なかなか難しいだろうと思うんですね、でそれやっぱり、まあ、アジアの場合どうしても過去の経緯があって、
はい、
アジアの国同士でお互い信用してないっていうところがあるっていうのと、あともう一個は脅威のその対象が多様だってことなんですよね。 NATO の場合はほぼそのソ連を中心とするワルシャワ条約機構からヨーロッパを守ると、
はい、
でそこにアメリカを引っ張り込んでおく、うん、でこの共通の目的があったわけですけど、やっぱりアジアの場合その脅威の対象が非常に多様なわけですよね、うん、だからその脅威の対象が一個に定まらない同盟の場合、はい、アメリカが作ったその戦闘とかシア島ってみんな空中分解してるわけです。
お、
まあ、ロシアが今作ってる CSTO っていう同盟もあるんですけど、はい、これもやっぱりみんな脅威の対象が定まらないからあのまともに機能していないと、おそらく東アジア版 NATO を作ってもそうなりかねないと私は思うんですよね。ということを考えると、まあ、多分できることでアドホックな協力を積み重ねていくってその、
はい、
まあ、そのカチッとした一個のサークルを閉じちゃうんじゃなくて、おっしゃるネットワークっていう方が現実的なのかなっていうふうに思いますね。
もういろいろ重ねていくっていう感じになるわけですか、うん、
まあ、例えばですけど、じゃあその台湾有事が起きた場合に、はい、多分日米同盟として日本は参戦する、もうその戦争に関与するんでしょう、うん、でも多分韓国は嫌なんじゃないですかね。
あ、
うん、だからじゃあフィリピンどうなんだろうかってことを考えると、はい、結局その中形だけ作って全然行動が伴わない、でも意思決定には一応その NATO みたいに、
うん、
何らか の, その他の消極的な国の意思決定に引っ張られるみたいなことがおそらく起きるでしょうってことを考えたら、まあ、そこは多分切り離しておいた方が現実的じゃないかなと思うんですよ、ね、
なるほど。ここだけニューススクープアップでした。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。番組ホームページご覧ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。